いて地域とともにのコーナーです。このコーナーでは地域とともに石巻市内の NPO 団体で活躍している方にご登場いただき、熱い思いをふんだんに語っていただきます。今日のゲストは一般社団法人ひとり派の代表理事、横山翼さんです。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに自己紹介をお願いします。
はい、横山翼と申します。兵庫県の宝塚市出身で石巻市に移住をして6年目になります。職業は理学療法士というリハビリをする人になりますが、今年の2月に一般社団法人ひとり派という法人を設立しました。そのひとり派の代表理事をしています。
本当に声だけじゃ伝わらないかもしれないんですけども、横山さんすごく笑顔が素敵な方です。ひとり派さんについてどんな法人なのか教えてもらってもいいですか？
はい、私たちひとり派は障害を抱える方と家族の思いを形にし、個性やらしさを豊かにしていきます。そして障害を抱える方のチャレンジが人と地域をつなぐ、そんな社会を築いていく法人になります。私たちひとり派が大切にしていることは、当たり前にあったらいい日常を全ての人へというところです。
横山さんも理学療法士さんということで、メンバーの方も皆さん理学療法士さんと産業療法士さんのリハビリの専門職の方たちなんですよね。
はい、そうです。
ひとり派という法人名なんですけれども、アルファベットで大文字の H に小文字で ITO で人で、リハは大文字の R に小文字で EHA と書きますが、そのひとり派という法人名を決めるにあたって、メンバーの中で長時間話し合ったほどとても大事な思いが込められているとお聞きしたんですけれども、法人名にはどんな由来があるんですか？
はい、このひとり派は人とリハそれぞれに由来があります。まず人は東松島市、石巻市、登米市、女川町の頭文字を取って名付けました。地域に密着をして事業を展開していきたいという思いがあり、人と人がつながるということを大切にしています。またリハに関してはリハビリテーションの概念でもある全人的復権、つまり全ての人が人としての権利を回復していくことを大切にしており、障害の有無、性別、年齢などあらゆる違いを認め合い、それぞれの個性を磨いていくという意味を込めています。
なるほど。じゃあリハビリテーションという言葉の概念には、全ての人が人としての権利を回復していくという意味が込められているんですね。では横山さんが法人を設立した経緯について教えてください。
はい、石巻に移住をして5年間様々な経験と一方で違和感を覚えたことがあります。それは私が温泉やカフェに行っても障害を抱える方やその家族を見かけたことがありませんでした。なぜこのようなことが起きているのか考える日々が続きました。一方で障害を抱えた方から海に入りたいんですけどもと相談があり、障害を抱えていても実は日常を乗り越える力があるのではないかと感じるようになりました。この2つの物語が私たちの法人設立の経緯になります。
法人を設立するにあたって横山さん自身はグロービス経営大学院というところに通っているとお聞きしたんですけれども、そこではどういうことを学ばれているんですか？
はい、グロービス経営大学院では主に経営に関する知識や実践について学ぶ場になっています。そこでは商社に勤務の方から社会起業家まで幅広い仲間と一緒に切磋琢磨して学んでいます。
さまざまな職種の方が集まって経営に関して学ばれているんですね。では活動内容について詳しく伺っていきます。現在月1回開催されているという対話カフェという活動について、どういう活動なんですか？
はい、障害を抱える方とその家族を対象にカフェみたいな空間と場を提供し、ほっと一息つきながら普段では話せないようなテーマで対話していきます。例えば将来に向けて障害を抱えた方は誰とつながっていると生きやすくなるか、言葉を話せない人もいるのでどのようにその人の意思を伝えているかというテーマです。
カフェのような雰囲気を作って安心してリラックスして自分の思いを伝えたり、お互いの思いを聞くことができるんですね。
はい、
具体的に対話カフェにはこれまでどんな方がいらっしゃったんですか？
はい、 そうですね、寝たきり、まあ、要は、車椅子にずっと乗っているんですけれども、言葉が喋れないんですけれども、ただ、手を握ったりとか瞬きをしたりして意思を伝えたりできるようなお子さんとご家族であったりとか、または普通に車椅子に乗ってお話はできないけれども、なんか身振り手振りで意思を伝えてくれるようなお子さんもいらっしゃいました。でまた、一番最年少だと9歳ですかね、9歳の、在宅酸素がついているようなお子さんもいらっしゃってます。
その方たちからはどんな体験談が聞かれましたか？
はい、例えば、20歳を過ぎたお子さんに関しては、まあ、一人で自宅から外に出て一人暮らしをしたいというような思いを伝えてくれたりであったりとか、また14歳ぐらいの男の子のお母さんに関しては、昔はちょっとこう障害を抱えているお子さんと外に出るのが怖かったけれども、成長とともに外に出る機会を得て、まあ、いろんな人の理解であったりとか言葉を聞いて親としても成長することができたりとかっていうのがあって、お子さんと一緒に私も一緒に成長できているっていうようなことも声としては届けてもらっています。
そういう方たちのお話、実際に体験談とか聞いてみないとやっぱりわからない現状ってたくさんあるんだなっていうふうに今私も思いました。本当にそういう参加された方たちの実際にその障害を持たれてるその生活の中のその体験談だったり思いっていうのは、やっぱり聞いてみないとそういう現状ってわからないんだなっていうふうに私は今思いました。
そうですね、なかなかそういうことを話せる機会やったりとか、そういう場所ってなかなかないっていうのと、障害を抱えた方とかそのご家族が本音を話せる場というのがなかなかこう現状ではないのかなというところがあって、私たちもこう月に1回ですけれども対話カフェという形で開かせてもらっています。
横山さんが対話カフェを開催するにあたって大事にしていることや意識していることはありますか？
はい、参加してくれる障害を抱えた方とその家族が自然につながれるように意識しています。そのため参加者の体験談や経験をもとにストーリーを語る時間を設けています。
では障害を抱える方と家族のためのホットルームという活動について伺っていきます。こちらでは障害を抱えている方やそのご家族の方を対象としてオンライン上でのコミュニティ広場を設けてるんですよね。どういうことを目的として開設されたんですか？
はい、先ほどの対話カフェでは顔と顔が見える関係性を築くために安心して話したり聞くことができるような空間と場を提供しています。ですが日常に戻ると時間や距離の制約のため会えないことが増えると考えました。この時間や距離を超えていつでもどこでもつながれる、そういう場をオンラインでのコミュニティとして提供しています。
オンラインだとこういつでもその場所を選ばずに時間を選ばずに必要としている時につながることができますよね。
そうですね、
先ほどお話しいただいた対話カフェや今お話しいただいたオンラインコミュニティのように全体で交流する場所もあれば個人での相談も対応されているんですよね。
はい、まずは安心してつながれることや情報交換ができる機会をまずは作っています。ですが障害を抱えた方とその家族は様々な悩みやまたは希望、ありたい姿を持っています。その思いを個別に聞くこと、そして計画を立ててどのように実行していくかという部分も必要だろうと考えました。そのため個別相談ということも対応しています。もちろん時間や回数などの制限はありますが、できる限り個人個人の思いに応えていきたいと考えています。
なるほど、じゃあ一人一人の方たちと時間をかけて関わっていくことでその方自身のことを深く知っていくんですね。
そうですね。
ではリハビリ型社会参加サービスについて伺います。どんな内容のサービスなんでしょうか？
はい、先ほどありました個別相談を得てどんなことにチャレンジしたいかを実際にやってみるというサービスになります。例えば在宅酸素というものがついている障害を抱えた方が実際に海に入ることや、街中でハロウィンなどの仮装をしてイベントに楽しむなど一人一人のやってみたいということに応えていくサービスになります。
ではその一人一人のやってみたいっていう思いに対して、横山さんは関わる中でどういうことを大事にされていますか？
はい、大事にしていることとしては、チャレンジをする方の可能性を最大限引き出し、いつかではなく今このチャレンジをした瞬間にやればできるじゃんと自分自身の可能性に気づいてもらうことです。その可能性に気づくことで自信が芽生えたり、次はこんなこともしたいなと自ら行動ができるようになるかもしれないと考えているからです。
なるほど。じゃあチャレンジするっていうこと自体が結果ではなくって、その方にとっての壁を乗り越えるための第一歩になるってことですよね。
はい、もしかしたらありふれたその一歩かもしれないですけれども、その方にとっては大きな一歩となるというふうに考えています。その一歩がいつも出なくて辛い思いをされている方がたくさんいるってことを見てきました。なので時間をかけながら一緒に作っていきたいというふうに考えています。
ではこのラジオを今お聞きしている方で、ひとり派さんの活動に興味を持たれた方はどちらまで連絡したらよろしいでしょうか？
はい、私たちひとり派もウェブサイトがありますので、一般社団法人ひとり派と検索してもらえればというふうに思います。もし見つからない方で連絡をくださる方は info@ひとり派.com というメールアドレスに連絡をいただければ幸いです。
では最後になりますが、横山さんがこの活動を通じて目指していることや今後の目標について教えてください。
はい、私たちひとり派は地域に密着しながら障害を抱える方のチャレンジを共に作っていきます。きっと障害を抱える方やその家族の心の声が人を動かし、地域を巻き込み、新しいつながりを築くことができると私たちは信じています。これからも応援よろしくお願いいたします。
これからも応援しております。本日のゲストは一般社団法人ひとり派の横山翼さんでした。ありがとうございました。では横山さんからのリクエスト曲で、ハジーで人生は素晴らしい物語です。
人生は素晴らしい物語、あなただけのストーリー、たった一度きりだけの This is your life。 だからいくつになっても、いくつまでもどんぎばっていこう。あなたに与えられた今を精一杯生きよう。 So one life away。 僕という存在について初めて真剣に考えてみたのは一体いつのことだったかな。